ポッドキャスト第3回、まあ、まだベータ版ですけども3回目やっていきたいと思います。前回はあのマイクにものすごく口を近づけてやってみたんですけど、まあ、1回目よりは若干良くなったように聞こえるんですけど、1回目は iPhone のボイスメモで撮ってそのままアップロードしたんですね。で2回目は、PCM 録音ライトっていうアプリを使って一体 Wave データで録音したものを Mac に取り込んで、で Mac でちょびっとだけ修正してあの MP3 に変換してアップロードしました。でその時になんだろう、コンプレッサーをかけたんですね、ガレージバンドで。Mac に取り込んだやつをあのバランス調整して、ちょうどいい音量になるように調整するのを多分コンプレッサーっていうんですけど、それをかけて出したので1回目よりはあの聞きやすくなったと思います。ただそれはあの後付け的なあの処理なので、結局マイクに対して口を目いっぱい近づけてもそんなに変わらなかったかなと思います。でこれがマイクのせいなのか、どうなのか分かんないんで、ちょっと違うマイクを試してみようと思って、今日は、前回とは違うマイクを持ってきました。前回はあのピンマイクなんですね。実はソニーの ECM-C10 っていうやつを前回使ってて、なんかかなり昔に何かで使おうとしてこのマイク買ったんだけども、使ったのか使わなかったのか分かんないぐらいほとんど使ってない状態でお蔵入りしてて、でそれ引っ張り出してきて前回までは使ってたんですね。でこのソニーの ECM-C10 っていうのはコンデンサーマイクというらしくて、マイクにはコンデンサーマイクとダイナミックマイクの2種類があるんですけども、そのうちのコンデンサーの方です。でコンデンサーの方が感度がいいんですけど、感度がいいと逆に周りの音、些細な音も録音しちゃう、拾ってしまうということで、ノイズを極力減らすという意味ではダイナミックの方がいいっていうふうに、ネットで検索したら書いてありまして、まあやっとそのコンデンサーとダイナミックの違いが肌で感じて分かったという感じです。で今日のマイクは、もうどこのメーカーかもよくわからないマイクを使ってます。今日はあのリサイクルショップで324円で売ってたやつを買ってきてます。それに何だろう、息がかかったりするとあのフーっていう音がマイクに入っちゃうんで、奥さんが使ってたストッキングのいらなくなったやつをもらってそれをかぶして録音しています。で今もマイクにものすごく口を近づけて喋っています。録音した感じだと、あんまり音量は変わらないかなと思います。なのでまあ音量についてはこれからもちょっと考えていきたいと思います。専用の機材、 Zoom のなんとかっていう専用の機材であるとか使った方がいいのかなと思うんですけど、手軽な環境でやりたいなっていうのがまず第一にあって、今 iPhone にマイクをつないでiPhone の録音アプリで録音をしています。まあ、このセットアップが多分一番簡単にできるんじゃないかなと思ってます。本当はもう iPhone だけで録音したものをアップロードしてそれを公開するっていうところまで一貫してやりたい、それが一番お手軽なので、まあ、iPhone だけで完結させたいなっていうのは当初の目標だったんですけど、やっぱりデータを Mac に取り入れて、で何かしらのポストダクション、 音声処理をしてアップロードしないとダメみたいですね。はい、まあ、他のポッドキャストをやってる方のブログであるとかそういうのを参考にしながらこれから改善していきたいと思います。で、今日は12月26日なんですけども、昨日ですね、グアム旅行から帰ってきたところです。上の子の小学校が21日が終業式だったんですね。で、21日の終業式終わったその日の夕方、夜の便で、成田からグアムに行ってきました。4泊5日の旅行なんですけど、実質3泊5日みたいな感じです。1泊目はもう夜、何時だっけな、7時あ9時だな9時成田にを出る夜の9時に成田を出る飛行機で行ったんですけど、で3時間半グアムまでかかるんですね。で着くのが9時に出て、夜中の12時半で、時差が1時間あるので、深夜1時半にグアムに到着という感じで、まあ、1日目はもう何も本当にできない。で、しかも深夜に着いてそこからホテルに移動するので、まあ、1日目の前半は寝不足で、ダラダラみたいな感じですね。それで2日目、3日目、4日目はまあ遊んで、で5日目も今度はすごく朝が早い便で帰りました。それが昨日なんですけど、朝7時の飛行機に乗って、こっちに、10時半に着きました。時差が1時間あるので、現地時間の7時に出て現地時間の10時半に日本に着くんですけど、現地時間の10時半っていうのは日本の9時半なので9時半に帰ってくると。で、成田から家まで帰ってくると、まあ、結局3時間ぐらい移動でかかって、まあ、12時頃にお家に着いて着きました。で、僕はまあそのまま会社に行きました。というわけで、子連れ初めての海外旅行のグアムにそういう感じのスケジュールで行ってきました。まあ、グアム旅行についてはまた次回以降のネタとして話していきたいなと思っています。で、まあ、12月26日が今日なんですけど、まあ、クリスマスは12月25日昨日でですよね。で、うちの子供2人いるんですけども、サンタさんはどこに来たのか問題というのがありまして、サンタさんはグアムの方には来れなかったけれども、住んでる越谷の方の自宅には無事に来てくれまして、サンタさんは子供のベッドにかけてある靴下中にプレゼントを入れていってくれました。まあサンタクロースさん来てくれてよかったなと思います。サンタクロースさん、まあ子供を楽しみしてますから、はい、よかったです。それについてはこの場で話せるかどうかちょっともう考えてから次回以降したいと思います。で、子供がもらったプレゼントは、上の子はデュエルマスターズっていうカードゲームがあるんですけども、そのカードゲームのボックス、カードがいっぱい入ってるボックスですね、それをもらっていました。デュエルマスターズっていうのは僕が子供の頃は見たことがないんですけども、今は結構流行っていて、 なんていうのかな、TG、トレー、TDG とか言うのかな、トレーディングカードゲームとか言うんですけど、そのカードを使って、相手とバトルをするっていう、トレーディングカードを使ってゲームするっていうものなんですよね。で、有名なのは、有名っていうか一番始まりはマジック・ザ・ギャザリングっていう、カードらしいです。で、日本だと遊戯王っていう漫画とかアニメがあるんですけど、あの中で、取り上げられて遊戯王のそのゲーム、カードゲームが結構流行ったみたいで、でまあそのまた違うゲームでデュエルマスターズっていうのが小学生には今人気のようです。で、一袋に5枚ぐらい入ってるのがコンビニとかで100円ぐらいで売ってるんですけども、まあガチャなんですね、カードっていうのは。まあ、カードいろんなカードは本当にあって、まあカードによって個性があって、強いカード、弱いカード、特殊な役割をするカードってあって、で強いカードはそのたまにしか出ないレアなキャラで、まあ、大体が平凡なカードなんですね。だからそのギャンブル的な要素があるものなんですけども、まあ、強いカードが、レアなカードが欲しいので子供はそういうカードを買うっていうものなんですけど、まあ、普通は一袋100円とかで買うのが、そのおもちゃ屋さんので売ってるカードの箱を丸ごと買うっていうのが今回のプレゼントでした。まあそのデュエルマスターズについてもまた今後機会があるときに話したいと思います。で、もう一人の子は任天堂スイッチのソフトのなんだっけな、レッツゴーイーブイか、ポケモンレッツゴーイーブイっていうゲームをもらってました。ポケモンシリーズのゲームは任天堂スイッチでは今まで出たことがなかったんですよね。 3DS とか DS のソフトとしてずっと出てて、でスマホでできるなんだっけ、ポケモン GO か、あれの要素があって、なおかつポケモンのゲームっていうのでスイッチで出ました。で、我が家にはゲーム機はその任天堂スイッチはあって、 3DS はないので、まあ子供はポケモン好きなんですけど、アニメを見るだけだったのがやっと遊べるようになったという感じですね。まだ始めて間もなくて、僕もちょっとしかやってなくて、よくわかんないんで、もう少しやったらまたラジオで話したいと思います。はい、サンタさんが来たという話ですね。それからあと何ですかね、あと最近株価がすごい暴落しましたね。バブル崩壊ですかね。日経平均が、ちょっと前まで2万2千円ぐらい行ってたのが、なんか気づいたらもう1万9千円すら割ったりしたのかな。とりあえず2万円は割っちゃって今いますね。どうなるのかなっていう感じで見てます。本当僕も経済に疎いのですけども、なんとかその理解しようと思って、まあ、株価であるとかそういう関連のニュースであるとか意識してみるようになったんですけども、まあ一時期10年ぐらい前までは、株価1万円すら切ってましたよね。一時期8000円とか7000円台の日経平均株価だったのが、ちょっと前、2、3ヶ月前まで2万2000円台行ってましたので、まあなんか、どっちが平常なのかわかんないんですけど、 でもまあ2万円超えるぐらいあってもおかしくないのかなって思ってて、むしろその1万円すら切ってた時期は何だったんだろうって思ってたんですけど、また急激に下がってるんで、どうなるのかなというふうな感じで見守っています。はい、というわけでダンス第3回の七味唐辛ラジオでした。ありがとうございました。